使徒の働き第14章1節から6節まで少しずつ解説を加えてお伝えしていきます。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。この14章は場面をイコニオムという場所に移していきます。13章のところではピシデアのアンテオケというところに入っていき、それで街道のところで御言葉を伝えたということが記されていたのでした。で、同じようにこのイコニオムに来た時にもバルナバとパウロ、その二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入っていきます。どこの町にもユダヤ人たちが複数いるところには街道というものが設けられ、そして神様に対する礼拝が安息日ごとになされていました。そのユダヤ人の街道のところに二人は入っていったわけです。人々が神様を礼拝する、旧約聖書の朗読がなされる、そしてそのところから二人がこの13章に書かれていたのと同じようにイエス・キリストの救いということを語ったのだと思われます。その同じようにというのは、13章のところを改めて振り返ってみますと、旧約聖書の中にあった神様の導きということが振り返られ、そしてその延長線上でイエス・キリストが救い主として私たちに与えられ、しかしそれを理解しない、受け入れないユダヤ人指導者たちがこのイエスを十字架につけるということをしてしまい、しかしイエスはその十字架の死から復活して私たちに姿を現された救い主であるのだということが言われていきます。その話をした結果、14章1節の最後、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入ったと記されています。ユダヤ人もギリシャ人も、これは街道にすでに集っていた元からのユダヤ人と、そのことに惹かれてギリシャ人でありながらユダヤ人と同じ思い、生活を共にするようになった神を恐れる人々と言われるそのギリシャ人とが信仰に入ったということを意味しています。2節、しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。2節になりますと、同じユダヤ人とギリシャ人が出てきますけれども、そこには信じようとしないユダヤ人、そして異邦人たちをそそのかすということが出てきます。同じユダヤ人でも、同じ街道に集っている者たちであっても、ユダヤ人の中に信仰を持って歩もうとする者と信じようとしない者とが出てくるということがここに出てきます。そして信じようとしない者たちは異邦人たちをそそのかして、兄弟たち、つまりパウロ、バルナバ、そしてその弟と共に歩もうとしている人々に対して悪意を抱かせるようにします。で、この形というのは13章の50節のところに出てくるユダヤ人たちが神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出したという形と似ていますね。信じようとしない者たちが、その他大勢の人々の中から人々をそそのかして、この二人に、信仰を持つ者たちに敵意を抱かせて、悪意を抱かせて、彼らに対して攻撃をするようになる。で、ここには実は問題のすり替えというかですね、扱いが随分違ってきていることがあります。パウロとバルナバが提示したのは福音という神様についての教えのことで、これを信じるか信じないか、受け入れるか受け入れないかということが問題になるわけです。 が、ひとたび信じないということになった人たちは、その真理の問題、この真理として受け入れるか受け入れないかということではなくて、この人たちは私たちの仲間なのか仲間でないのかというグルーピングの問題に変えていくわけです。あの人たちは私たちの仲間ではない敵なのだと悪意を抱かせるように人々をそそのかせる。真理を受け入れているか受け入れていないかということではなくて、このグルーピングですね。あの人たちは私たちの仲間であるのかそうでないのか。で、民はそこで二分していくわけなんです。三節、それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉を証明された。で、二人、バルナバとサウロは、なおもここで滞在しまして、そして、大胆に語り続けていきます。彼らは自分たちの仲間をまとめて相手に対して向こうを張って立つようなことはしませんでした。こう数対数、あるいはグループ対グループの対立ということを彼らは望んでいなかったわけです。彼らはあくまでも何をしたかというと、主によって大胆に語り続けます。彼らが何を語ったのかというと、最後のところに出てくる御恵みの言葉ということになります。神様が恵みを持って人々に対して語ってくださる約束であり、救いの確かな導きです。それを、印と不思議な技によって証明しながら語った、提示をしたということですね。バルナバ・サウロ信仰を持った人たちは、自分たちの結束を固めて、相手のグループと戦うということをしようとしたのではなく、あくまでも福音を提示し、そのことを受け入れる機会を提供し続けていったのでした。4節、ところが町の人々は2派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。で、結局のところ、この二派に分かれる人たちの側に信仰を持って歩む人たちと、ユダヤ人の側に信仰を持たないでつく人たちと、その対立にどうしてもなってしまった。まあ、それが、イエス・キリストを信じない人々の狙いでもあったわけですね。で、そのような中で、五節、異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって、人たちは恥ずかしめて石打ちにしようと企てたときに、二人はそれを知って、カオニアの町であるルステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けていきました。このグループ対グループということの対立にいよいよ発展しそうになったときに、彼らはそこでさらに宣教を続けることをしないで、彼らは、さらに南東の方に下って、ルステラとデルベという方に行って、そこで宣教を続けていくことになります。ですので、ここに出てくるのは、宣教ということに重きを置いて、語り続け、提示し続ける人たちの姿と、それを受け入れない人たちが基本的には数の論理で彼らを迫害し圧迫しようとしている姿になります。真理を受け入れるか受け入れないかということと、少数派であるか多数派であるかということがこう、こんがらがりながらですね、彼らをこう窮地に追いやろうとしていた様子がよくわかります。で、面白いのはですね、五節のところに、異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になってというふうに出てくるところです。で、本当はユダヤ人たちが異邦人と一緒になって何かをするというのは非常に大きな壁を越えていることになるんですね。あまりありえないことなんです。 いつもこのユダヤ人は異邦人たちとは違うと自分たちのことを考えて、自分たちでというふうにしていた人々です。その彼らが一緒になって、二節のところに異邦人たちをそそのかしてというふうに、異邦人の方にこう根回しをしていったのはユダヤ人の方なんですね。ユダヤ人がこの時はと異邦人たちをこう、グルに招きまして、そして一緒になって、この人たちを石打ちにしようとする。で、彼らは自分たちの思い、主義、主張のために、ある人々を、まあ、区別もすれば、ある人たちを便宜的に仲間だとも言うことができてしまう人たちだったということですね。で、その姿というのは、自分たちの主義、信条ということを、まあ、意図も簡単に曲げるとは言いませんけれども、ある程度柔軟に考えて、数、グループの勢力の大きさの方を大事に考える、そういう姿になります。それに対して、使徒たちは、福音の提示ということに、やっぱりこだわっていくわけですよね。これが、迫害をされようとも、困難の中で語り続けなければならなくとも、これを語るということに彼らは意識を向けていて、そこに数の論理を持って向こうを張って対抗しようというようなことは出てこないわけなんです。で、その結果として、この福音の宣教は次のところへと向かっていくことになります。そうするとどうなるかというと、まあ、出て行って、さらに次のところへという、そのパウロとバルナバの歩みはこの先まで出てきますから、そこで見ていきますけれども、書かれていないことは、ここで残る人たちがいるわけですよね。で、残った人たちというのは、基本的には少数派として残り続けていくわけなんです。矢面に立つような宣教の働きをして、迫害を受けるというようなことはないかもしれませんが、それでもなお、あなた方の言っていることは、考えていることは、と言って、クエスチョンマークをつけられて、人々から後ろ指を刺されるような歩みをする群れとして、そこに残っていくわけです。それは少数派の歩みであり、いつも、こう、好奇の目にさらされ、また何かあれば迫害をされるという立場の中での歩みになります。聖書の後の方に様々な手紙が出てきますけれども、このアジア地区にある教会に宛てられた手紙などもある中に、この少数派としてなおそこに残り続けていく民に対しての、そのところにあっての歩みということが励ましを込めて送られていくことになりますよね。で、この使徒の働きを読んでいくと、確かに増え広がっていくわけです。仲間が加えられていきます。領域も拡大をしていきます。でも、それぞれのところにおいては、決して、こう、大多数に立って、まあ、勝ち戦のようにして、その、キリスト教にあぐらをかいて、優雅な生活を楽しむという部分は、見えてこないわけなんですね。やっぱり、いつでも、こう、開拓者として、そして少数派として、この与えられた信仰にしっかりと根ざした歩みをそのところで続けていく者たちとして、その姿が出てきます。逆に私たちの知っている、まあ、文化圏を確立してというキリスト教の勢力というのは、この後ローマに達してローマが、そのローマ帝国の宗教としてのキリスト教というのを定めた後の、ヨーロッパの文化圏であり、欧米の文化圏という、そっちの話になっていきます。それは、実はこの使徒の働きとは随分違う様子なんですね。で、私たちはこのところを見ながら、一つは、この世で勢力争いをするっていうね、そのことから、こう、逃れるというか、数の多さによって、窮屈な迫害をされる、まあ少数派としてのいたたまれない思いをすることからの脱却というのを数によって目指すということから、 まあ、一つは解放されたいと思うんです。むしろ大事なことというのは、私たちが信仰を持って歩むそのことの中に、それが一つは純粋なものとして貫かれていくこと。そして絶えずそのことが外の人に向かって提示され続けていくこと。そして少数派であってなお、そこにある歩みを、まあ、自分たちのものとして保っていくこと。そのですね、命ある歩みが小さいながらもきちんと貫かれていく姿勢ということに、私たちは目を向け、また心を留めたいと願うんです。私たちがもちろん許されて、多くの方々を仲間に加えて、信仰の歩みをすることができたならば、それはとても感謝なことです。しかし、それにしてもなお、このありようというのは変わっていくわけではなくて、たとえ数が増えても、それは福音の提示ということに私たちの命があるのであって、数の上での優位さとか、多くの人が集まっていることゆえの誇りとか、そういったものが信仰ではないこともまた覚えておきたいと思います。ぜひ私たち一人一人の置かれたところでの歩みに、神様から与えられている福音の本当の歩みがあるようにと、ご一緒に導きを求めてまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。